シエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さあ、それでは今年最初の新実在論のお話を堤久美子さんに伺っていきます。はい、まずこのラジオは、はい、会員の方限定でお送りしている番組ですので、はい、会員の方に、ぜひ一言メッセージお願いします。
はい、はい、皆さん、2021年も明けまして本当におめでとうございます。今年もどうぞ哲学の道を共に歩んでいけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、新実在論ということで哲学のお話をしっかりとこの番組では伺ってます。
はい、
はい、まあ、久美子さんもね、はい、もう日々哲学に関しては勉強を続けていらっしゃいますけれども、
はい、
昨年はなんか、いろんな方にも出会われてというふうに伺いました。は
い、そうですね、いろんな方っていうか本当にその哲学者と対談したいなとか、哲学の先生と習いたいなとかいろいろ言ってたらですね、はい、本当に出会いがありましたね。武田康弘先生っていう方のお勉強会に昨年の12月に一度、千葉県我孫子に行ってきました。
へー、その武田先生というのはどういう方なんですか？
日本の哲学者でいらっしゃって、竹内義郎さんっていうサルトルの本を翻訳された方のお弟子さんでですね、
はい、
でもちろん竹内先生はお亡くなりになってるんですけれども、そのまあサルトル大好き先生の一人ですよね。はい、なので本当の意味のその実存って何っていう探求をずっと私塾を経営されながら子どもたちとともに、学生たちとともに、大人たちとともに、だから私がお勉強会に昨年12月に行かせていただいた時にはご近所の方ですけども5人で、私と夫といたので7人と先生との濃密な3時間ぐらいお勉強会でした。
はい、その武田先生にお話を伺いに行こうと思われたのは、はい、やはりサルトルからですか？
そうです。私の超解釈サルトルの教えを読んでくださって、レビューを送ってくれたので、はい、そのレビューの、はい、もう嬉しくなっちゃってですね、まあ、批判でも何でもいいのでレビュー書いてくれたっていうことだけでも嬉しくて、で、まあ、メールを打ってみたわけですよ。
はい、
実名でレビューをお書きになってくださったのでね、そしたら白樺会館っていう我孫子でね、なんかこうやってらっしゃって私塾を、
はい、
それでそこで勉強会やってるってことが分かって、はい、すぐ返事来て、一回いらっしゃいよって言われてそれで行って、
は
でそれからのやり取りで、
すごいサルトルがつないだご縁ですよね。
そうだと思います。本当に、まあ、いろんな面白い批判もいただいたり、賞賛もいただいたり、賛否でしたけど、
は
いや、でも先生はやっぱ哲学はその軽く楽しくやっぱ広めたい人の一人でいらっしゃったので、共感させていただいて、あなたの活動を応援しますって言ってくださったので、今年は特に先生とのなんかコラボセッションいろいろやりたいなと思ってます。
うわ、すごいですね。
はい、
で、まあ、そのお話を聞かれて、はい、まあ、実在論なんですよね。
はい、そうですね。実存主義とか実在論とか、はい、もうその言葉から直されてます。
え、どういうことですか？
実在論っていうとですね、これってオントロジーって言われている分野でして、私もよく喋るんですけど、はい、それは20世紀最大の哲学者と言われたハイデッカーっていうドイツの哲学者がいるんですけれども、その人がその再現させた言葉なんですね。
はい、
実在という言葉が、でサルトルは実存主義と言っていて、そして主義っていう言葉を使うのはどうかなっていうところから先生と論議なんですよ。
へえ。
だから現実存在とか実存とか、はい、だから主義って入れちゃうと思想家みたいになっていったり、でもまあ実存思想なんですけどね。
はい、
だからもう言葉の ゾとザとイとウとかもうね言語学のように厳しいんですよ、
はい、
だから本当におっしゃるようにもう勉強し直してます
へー
っていうぐらい。
え、久美子さんにその厳しいことをおっしゃるって、うん、まあもちろんねその、うん、もう哲学者でいらっしゃってっていうのは分かるんですけれども、
は
い、
この方は専門哲学者ですから。
いやでもじゃあ私なんかからするともうさっぱりですね、うん、
さっぱりでもないですよ。それを子どもたちとやっていて分かりやすく喋れますからね、先生ですので。
あ、そうなんですね。
そうです。で、多岐にわたっていらっしゃってね、やっぱり、そこは共鳴するんですけれど、非常にこうギリシャの歴史から話してくださるので、先生はソクラテスから多分お話ししてくださって、でここにね、あの先生が書いたあのいろんなポスターがあるんですけど、
なんかチラシのようなものを、ね、そうそうそう見せていただいてますが、
そう、は
い、
このね先生はねこの古代実存思想っていうのが好きでですね、でソクラテスとブッダっていうのは結局同じ考え方でっていう、言葉はアプローチも違いますけどね、
はい、
でそれにその後ですね、ブッダの後にあの老子という道を説いた、まあ有名な方ですよね、
うんうんうん、
でそこで日本の仏教を広めたのが親鸞ということで、まあ、法然親鸞っていう言い方を先生はされますけど、
はい、
親鸞の考え方もあの似てるとかね、
うん、
でなぜかベートーベンが出てきたりですねこれエミールですね、ルソーですね、ルソーのエミール、私ねもともとエミールの会っていうのが親子の出会いだったり、あの親子の会ですね、調布でエミールの会っていうのに出会ったの ので認定リーダーの笠原さんとか、
ああ、アイアイの
もう 前に
エミールの会というのがあったんですね。
そうそうそうそう、それで皆さんエミールの会ってご存知ですか、ルソーのって喋ったら誰も知らなかったという面白い会だったんですけどね、私はそのエミールの会っていう言葉に惹かれて行ったりとか、だからそんなような話が合うんですよ、
そういう人々の、ね、あの何ですかね、あのキーワードっていうのが、うん、久美子さんの中にポンって入ってきたっていう、
全くポンですよね、
全くポンですか、
だってソクラテス、ブッダ、
はい、
老子、まあ親鸞はお勉強したことないので何とも言えないんですけど、まあベートーベンは置いといてもルソー、サルトルですからね、
まあ、そういう意味ではこう勉強するのも深めていくのも久美子さんにとって楽しみ、
全く素晴らしいですよね、うん
まあ、で私たちにとっては、
はい
まあ、久美子さんはサルトル先生ということで、
はい、
あのいわゆるイベントも開いていらっしゃったので、はいはいはい、先生じゃないですか、で、
ね、
その久美子先生、サルトル先生にまた先生ができるっていうのは
そうです、ね、
ちょっと、ね、不思議な感じなんですが、
そうですか、
はい、久美子さん的にはどういう、
あもう全然自分が先生だと思ったことが一回もないので、
うん、
まさしく先生ですよね、
なるほど、
はい、哲学の先生だと思いますね、
うん、
生きていく力だと思いますよ本当に。
やっぱり先生がこう現れたっていうことってどうなんでしょうか、久美子さんにとっては。
めんどくさいって感じですかね。
あ、めんどくさい、
うん、あのやっぱ嬉しい反面、
はい、
全ては本当にもう常に明暗プラスマイナス共存してるじゃないですか、だからやっぱりこう深く掘り下げなければいけないっていう面倒くささや、あとそのあまたゼロからかもとかね、そういうワクワクと同時にあるのが本当にやっぱり全てをもう一回否定しながらゼロから創作とか、ちょっとこうエキサイティングな反面見直すっていう、非常にこれ2021年のテーマでもあるんですけどね。
お、そうなんですか、うん、
本当にね私はあこういうことかって思ってますよ。
はい、まあ、テーマに関しては新年創作の会でお話になりますの で、
う
ん
はい、 そ、 うですね、
そちらを皆さん聞いていただきたいと思うんですが、うん
はいはい、
まあでもね久美子さんもそういう先生のもとで新たに切磋琢磨されながら、
う
ん
う
ん、
そうです、ね、エキサイティングです、それは
エキサイティングされているということですけれども、
は
い
うん
まあ、多分そこでまあなんか吸収されたことを私たちにもお話しされると思うんですが、
はいはい、
その場が、
はい
いわゆる哲学塾というタイトルになって、はい、今年から新たに開催されます、
はい
はい、オンラインで開催なんですね、はい、
そうですか、
うん、オンラインとそれから東京、大阪、名古屋と3カ所での会場での開催になります
。そうですね、本当にまだまだコロナ禍が続いてますので少人数にはなると思うんですけど、うん、両方で開催するので、
はい、
名古屋にも大阪にも一人で行きたいと思います。
はい、これは今までのサルトル塾の進化した感じになるんでしょうか。は
い、そうですね、本当にこの哲学塾をやるって決めてから武田先生が現れてきたっていう感じですので、うん、サルトル塾は辞めるって言った瞬間に出てこられた方なので、だから本当の哲学全般を何らかの形で毎回テーマ別にして扱っていきたいなと思います、うん、なのでそのどっかにまた武田先生もゲストでお呼びしたいと思ってますし、
はい、
なんかね、ちょっと楽しみが増えてる感じなので、うん、広い意味での哲学を、
うんうん、
まず哲学って何なんていうところから入ると面白いと思います。
なるほど、
はい、
今のお話を聞いて不思議だなと思ったのが、
はい、
その哲学塾を邦子さんが始めようと思った後に、はいはい、その武田先生が現れたっていう、
はいはい、
その流れって邦子さん的にはどういうふうにご覧になってます？その哲学的にちょっと解釈するとどうなんでしょう。
このもうラジオでずっと言ってます、真実在論的だと思いますね、
は
い、
うんうん、
本当に問いを立てて、もうサルトル塾は終わっていいんじゃないかと、だから新しくやろう、それでいいだろうかってずっと自分に問いてたわけですから、はい、そしたらいいですよっていう先生が現れたっていう、意味の場に答えが出たっていう感じ、意味を立てたら場になったっていう感じなので、
うん、
まさしく真実在論的にはやるべきだなと思いましたね、
うん、なるほど、
はい、
まあ、今年もじゃあ私たちも何か問いを立てていれば何か場ができて、
はいはい、そうです、そうです、
結果が現れる、意味の場が、
はい、うん、思います。だから問いですね、常に問い、
はい、
問いを立てるっていう創作的な生き方だと思います。
う
ん、本当に果たしてこれでいいのだろうか、何でもいいんですよ、
はい、
この自分、今日これの自分でいいのだろうかとか、
うーん、
全くね、難しくないっていうのを武田先生は教えてくれると思いますね、哲学ってはっていう、
これでいいのだろうかっていうふうに問いを立てるって今おっしゃいましたけども、
うんうん、
それでいい場合は何も起こらないっていうことですか。
いや、いいのだろうかっていう問いを立てることによって、
はい、
向こうからっていうか目に入ってくる世界が答えになったとしたら、
はい、
それをどう自分のものに取り入れるかっていうことになってくるので、うん、
はい、
そのいい悪いじゃなくていいのだろうかっていう感じですね
なるほど、なるほど、いい悪いじゃなくてこれでいいのだろうかって問いを立てると、
うん、
何かキーワードが自分の中に入ってくる、
入ってくるか現れるか聞こえてくるか見えてくるか、
うんうん、
出会うか分かんないですけどね、いろいろな形でやってくると思います。
なるほど、
はい、
はい、まあ、今年も新たに問いを立てつつ、
はい、
行きたいと思いますが、
そうですね、
はい、まあ、その哲学塾に関しては、
はい、
何日かもう日程が決まっていますので、
はい、
このラジオを配信しているページに載せておきます、
はい、
ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。
もう本当に面白くなると思いますよ、
うんうんうん、
なので新年のね、創作が終わった後になると思うので、2月からの日曜日スタートですよね、
はい、
2月14日、
はい、
ぜひ17時から19時お見逃しなくっていう感じですね、
はい
はい、
そして今年1回目の放送ですので、
はい、
発表をね、皆さんにしていただきたいなと思うんですが、
はい、
新しい本の、
はい、
プロジェクトがスタートしました、
はい
はいはい、
しました。
以前ですね、
はい、
まだ出版社が決まってないんです
っていうふうに、
はい、何回か前の放送でお話をしてたんですが、
はいはいはい、
出版社も決まり、
はい、
そして内容も、
ええ、
まあ、決まりということで、
そうですね、決まりっていうか、
はい、
決定ではないんですけど、うん、この方向で行こうっていうことで、
うん、
第1回目 のインタビューっていうか創作ミーティングっていうんですか、
はい、
それが始まりますね、
はい、
今月から、
うんうんうんうん、
もうすぐですね。
あのどんな感じの本になるかもう言ってもいいんですか。
哲学者の、はい、キルケゴールをテーマとしたものになっていくので、うん、まあタイトルとかは仮称はありますけど、決定かどうかはまだ分かりませんが、
はい、
それこそ実存主義の祖と言われているデンマーク出身の哲学者、ちょうどですね、もうサルトルよりは全然100年前に遡ることになると思いますね。
うん、
同時期には、ヘーゲルさん、ヘーゲルっていうドイツの哲学者がいたりとか、
はい、
時代的には面白い哲学者がボッボッボってまた現れた時の、
うん、
あの哲学ですので、ましてやあの小国ですよね。デンマークのコペンハーゲンというところで生まれられて、
はい、
どんな哲学を、自分が行ったことあるのはドイツしかないって、ベルリンしかないって言ってるぐらいの42歳でお亡くなりになられた哲学者ですので、うん、非常に狭い世界で、
うん、
こんなに世界的に有名になられたのは何が元なのかっていうのを本にね、したためられたら嬉しく思いますね。
なるほど、はい、その本に久美子さんが書かれるのはキルケゴールの教えから、
はい、
今の私たちに、は
い、そう、どう役立てられるかみたいな、
うん、
跳躍ですね。
あ、まさにあの、はい、サルトルの時のように、はいはい、私たちに分かりやすく伝えてくださると、は
い、っていう予定です。
ね、はい、まさに今スタートしたばかりで、
うんうん、
組み立てをね、うん、始められて、
はい、
今後、まあ、ぜひ、ね、今年中に読みたいななんていうふうにも思うんですけれども、
はい、一応予定では今年中には出ますので。
あ、そうですか。
はい
はい
はい、
皆さん楽しみにしていただきたいと思います。
本当ですよね、うん、待っててください、
ね、
はい、
あの出版の際はぜひ、ね、また出版記念なんとかみたいなの ね、うん、は
い、いいね、
盛大にしていただきたいな、はい、なんて、
ね、コロナが収まっていることを願いながらやりたいと思います。
はい、
はい、
今日はですね、本当にいろんな哲学者の名前が出てきまして、
うんうん、
いや、まさに久美子さん本当に、まあ、改めて哲学を今、うん、深めていらっしゃるんだなっていうのを感じました。
そうね、本当に、うん、ちょっと頑張んなければならないです。頑張ります。
はい、今年も楽しみにしてます、は
い、ありがとうございます。
ということで、久美子さんでした。ありがとうございました。
どうもどうも、いつもありがとうございます。